黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。アーメン。ご聞きください。賛美の20番を持って栄光の詩を思い伝えます。20番です。詩編一編を朗読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は指定してくださる。 神に逆らう者のうちは滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を主に告白します。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその処理後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、凡庸ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より左で生きる者と死にたる者とを裁きたまら。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
正英172番です。172番を賛美します。
主を本当に感謝します。主よ、この1週間も私たち本当に願わくは本当に罪を犯さず主の御前で正しいものでありたいと思いながらも、本当に肉に負けてたくさんの罪を犯してしまいました。主よ、私たちの罪を私たちのために流したそのイエス様の血潮で洗い流し清めてください。また私たちが隠した罪があるならば、それは脇、またここで私たちが主の御前で告白し、主よ、主の血潮で洗い流し清めてください。主よ、感謝します。今日もこの1週間も私たち本当に主のその御言葉を持って、昼も夜も口ずさむ人でありました。 主は本当に感謝します。この私たちに任されたこの御言葉を持って私たちは世に出て本当にたくさんの人々にそのイエス様を述べ伝えたいと主は願います。どうぞ主は一人一人に主がこの託した仕事を全うされることができるように主を祝福してください。主を本当に今世は主を本当にたくさんのこの罪とまた汚れと主をまた悪者がこの世を支配しております。どうぞ主をこのここに光の使者がいます。どうぞ主がこの御言葉を託して主をこの御言葉を持って私たちの世に出ていきたいと主を願います。主をサムエルのように私たち本当に主のその御言葉に敏感な耳をください。またヨセフとダニエルのように主の御言葉を正しく暗唱しその御言葉を正しく本当に世で収める人となるように主を一人一人を主が祝福してください。また主を私たち本当にこの若者私たちに、くださったこの若者たちのために主をお祈りをします。主は本当に一人一人主が出会ってください。いつイエス様に出会ったのかを忘れてしまいました。本当にイエス様は生きておられるのか本当に共にいるのか本当にそのことさえも主を忘れてしまいました。主が出会ってください。本当にイエス様が生きておられること御言葉が生きておられることを一人一人この青年たちに主が会ってください。主はまたこの御言葉を愛称した御言葉を忘れることなく本当に心の中に主が刻んでください。この御言葉で正しく世を治めるように主が一人一人主が祝福してください。主がこの青年たち子供たち一人一人に託した夢がビジョンがあると思います。どうぞ主がそれを成し遂げてください。一人一人にその主のビジョンを見せてください。主は本当に感謝します。私たち未来が 暗いものではなく明るいものですから本当に主を感謝します。私は今週このアリランでの礼拝は今日で最後であります。本当に浪川夫婦を主が祝福してください。本当にこの次行く場所も主が祝福しまた主がこの浪川夫妻をブリスキラとアグラのように主が立ててくださいました。本当にこの夫妻をその家庭を祝福し本当にこの命がある限り本当に主の御前で本当に働くブリスキラとアグラのように主が祝福してください。本当に主はたくさんの試練もありました。でも今日僕まで主を耐えてきました。主が今年年を明け本当にアブラムのその祝福を私たちに教えてくれました。主をこの夫妻にそのアブラムの祝福を主を与えてください。主を必ず与えてくださると私たちは信じております。また主を今日も感謝します。私たちのために立ててくださった主を本当に主のしもべを主を感謝します。この唇を祝福しまた主が今日も主の御言葉を述べ伝えてくださるから主を感謝します。聞く耳も主が祝福してください。本当に敏感な耳であるように私がくださったこの御言葉も今日も私たち心の中に刻んで世に出ていくことができるように主が祝福してください。また横浜天聖キリスト教会を主が祝福し横浜にまた日本に塩と主は光であるように主が祝福してください。また成田エクリシアを主が祝福し主が望んだところに主が望んだ時間に主がこの聖殿を主が建ててください。日本の人々がたくさんの日本の人々が主に出会えることができるように主が祝福して立ててくださることを私たち信じております。本当に主は感謝します。礼拝の始まりの時間です。主は終わりの時間まで主だけに主を栄光を捧げます。主の栄光を受け取ってください。主は感謝します。イエス様の名前でお祈りしました。アーメン。
344番です。
344番を賛美します。若者たちによる御言葉の捧げ物です。
主よ、世は畑とあなたは言っています。この若者たちがこの地上において、この地上という畑に何を種まくべきかを教えてください。
アーメン。
彼らは本当に多くの人の中から政治という畑で種をまくんでしょうか、経済という畑に種をまくんでしょうか、文化という畑に種をまくんでしょうか、教育という畑に種をまくんでしょうか。あなたの御言葉の種をまくんでしょうか。主よ、あらゆる面においてあなたから保証されたそのタラント賜物に応じて種まきができますように、そして収穫して抱えてイエス様に捧げて、まだ自分の人生を豊かに輝かすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
人の目にはまだまだと見えるもの、これが主よ、本当に私たちには見えることを感謝いたします。イエス様が見せてくださるからです。主よ、 人が知り得ないことをあなたは先に教えてくださいます。この若者が本当にそのイエス様に期待することができますように。
アーメン。
主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記の13章です。創世記13章、初めに1節から7節を宣言いたします。創世記13章。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒にいたロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。アメン。いや、お祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、私たちを導き、私たちを命へと導いておられる主、今日も私たちはあなたの身元に集まりました。主よ、どうかあなたがお言葉を我らに与えてください。命の養いで私たちを満たし、我らが進むべき道、またやめるべきこと、また進めるべきこと、もろもろをあなたが示してください。取り次ぐしもべらの唇をあなたが支配し整えてください。そして聞く人々の耳を整えてください。これからも全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。素
晴らしい主の御名を覚えて大
変です
。いよいよこの場所では、今日が最後の礼拝となりました。本当にこの場所において多くの思い出が、ね、ありますね。本当にたくさんの楽しい思い出、また本当に大変だったこともありました。けれども本当にこれから皆さんの、ね、その思い出心の中にあり、また皆さんの、ね、その写真、ね、データの中に残っていくんですけども、しかしこれからのうちはですね、さらに優れたところを主が用意してくださるために、この場所を、ねから立って、さらに新しいところ、さらに私たちがまだ見ていなかった主が備えてくださるところ、天の雨で潤っており、主が、ね、初めから終わりまで目を止めておられるところを目指して、私たちは人生進む途中ですね、古いものをどんどん過ぎ去っていきます。子供たちもどんどん成長していきます。本当に私たちはさらにさらに、ね、主が見させてくださる幻を目指して、ね、進みいきたいと思います。
アメン。
今日の箇所は、ね、13章なんですけれども、前回14章なんですが、14章の大勝利が起こったそのきっかけが13章にあるんですね。この13章の中においては、ね、アブラハムとロトの間において、争いが起こった、というところが、あります。本当に、アブラハム、ね、今年に入ってから学んでるんですけども、アブラハムの祝福に入るためには、本土親戚父の家を出る、古いしきたりから脱出して、そして神様が備えてくださった、新しいところ、ここに行きなさいと言われるところに私たちは進んでいって、そこに留まる、礼拝をしつ 主の御約束を思い巡らしながらとどまっている、ただそれだけなんですね。それだけで本当に豊かに祝福が与えられてきます。アブラハム、ね、この13章にてエジプトを出て、そして神様が行けと言われた場所に再び戻ってきました。エジプトに行ったのはそれは神様の命令ではなく、アブラハムが目にいいところ、あっちの方が良さそうという自分の判断、目に見えるところに従って行った結果、散々な目にあって、ね、もう本当に嘘を偽りの生活を送って奥さんも捕らえて、ね、散々な目にあって、でそれで本当に主に主よ、ね、求めたら主が戻してくださった、ね、というところですけども、でそれでアブラハムは戻りました。そしたら、ね、彼ら、4節に、ね、アブラハムが礼拝をさせてたあるんですけども、で、5節見ますと、アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので彼らが一緒に住むことができなかったのである。アメン。もう神様の約束の地に戻ったら、もう節を移さずですね、彼らの持ち物がもうあまりにも多くなっていった。ついでについてきた甥のロトさえも持ち物が多くなったとあるんですね。でこの甥のロトとアブラムの間にのその、まあ、使用人たちの間に争いが起こるんですけども、ロト、もともとこのアブラムの方が目上の人ですね。そしてロトのこの所有物もアブラムがエジプトで得た牛や馬、ロバ、それから男女の奴隷、これをロトをアブラムからいただいたにもかかわらずですね、その使用人たちの間に争いが起こった。本当だったらロトが目上のアブラムにそんな対抗するんじゃない、そのロトの使用人たちに戒めるはずがですね、ロトもきっと心の中でどんどん、ね、傲慢になっていってしまったんですね。表立っては争いが、ね、アブラムには仕掛けませんけれども、自分の使用人たちを、このように通して使用人たちが争っているの、それを放置していたんですね。そうだそうだ、自分たちももう一発、自分も一発のものになったんだって、そういう傲慢がどんどんメラメラと湧き起こってきたんですけれども、この本当に富、また名誉、地位、これリトマス試験紙です。リトマス試験紙、ね、赤か青かで、ね、酸性かアルカリ性かが分かりますね。富が与えられた時にどっちに転ぶか、ね、そのまま従順服従でとどまるか、それとも傲慢になるか、この富が与えられたところ、名誉が与えられた、力が与えられたところでガラッと本性が現れる、ということがあるんです。でここにおいてこのロト、のようにですね、この富を得た途端に、そういう、傲慢がちらっと、出てきた場合、本当に私たちは対処を誤るべきではないんです。この、ロト、ロトの類、本当にこのような人がですね集いの中にいるとするならば、本当にその集いの中に祝福が、来ないんですね。そういう人、神様から祝福が与えられるというか、例えば富が与えられる、地位が、栄誉が与えられるとするならば、その富、地位、栄誉を使って良くないことをしでかして、で主の顔を泥を塗ってしまうんですね。その富が与えられて、それをもって主の栄光のために用いるのではなく、むしろこの神の群れを分裂させたり、嫌な思いを、他の神の羊たちにさせたり、そういう性質がある人は本当に私たちは気をつけなくてはならないんです。この、アブラハム、彼はロトと穏便に別れようというふうにですね、そういうふうに持ちかけました。で、アブラハムは、このロトに優先権を与えるんですね。このロトに優先権を与えて、いくんですけども、私たちも時になんか優先権を与えなくてはならないようなこと、あるかもしれないんですが、しかしその時に恐れる必要はないんです。神様が与えてくださった御言葉にとどまり続けるということ、これが重要なんですね。
神様の御言葉にとどまり続けているならば、相手が勝手に、ね、あの判断誤った方向に、ね、進んでいって、で分かれていくんです。アブラハムは、ね、しっかりと神様の場所にとどまった。じゃあロトは、ね、どうしたか。ロトは 目の欲に従っていく人です。このついこの間目の欲に従ってエジプトに行って失敗を犯した、もう全然学んでなくて、なんかこのソドムゴモラが、ね、エジプトのようだ、主の祖母のようだ、そういう目の欲に従っていきました。本当に、主がなしで生きている人は歯止めが効かないんです。ソドムゴモラさえも、主の祖母だと思ってそっちの方に行ってしまうような、そういう感じですね。そういう人は欲におびき寄せられて、でそれでもう自分の頭でいいなって思ってる世界を見積もって、で主の約束の地とはかけ離れた方向に進んでいって分かれていくんです。でエサウもそうでした。エサウはこの神様がヤコブに与えると言われた地から自分から離れて、ね、セール山の方に、あそこ本当に戦いをするのに、また防御をするのに非常に都合がいいところだから、俺あっちって言って勝手に、ね、行くんですね。行ってくれたおかげで、ね、ヤコブの子孫がそのカナの地を、ね、継ぐことができたんですけども、本当に信仰によって歩まない、神様の命令聞かない、そういう人、ね、欲によって物事を図る人はですね、たとえどんな良い条件を得たとしても、それ結局後には何も残らなくなってしまうんです。ね、あの宝くじで一等当たった人、あの追跡調査したらですね、もう本当に多くの確率で、もう ほんのものの、ね、5年後とかになったらもう全部失ってすっからかんになった、ね、宝くじ当たって脱サラしてしたという人も、ね、もう5年後になったら会社、ね、辞めたおかげでもっと人生悪くなってしまった、まあ、そういう人がいるんですけども、本当に整えられていない人にいきなりボンとお金や権力力が与えられると、ね、もう本当にそれでもって、もうこのロトみたいにすぐに、ね、奈落の人生、ね、駆け下りていってしまうんですね。このロトの類、私たちの中から本当にその性質を気をつけるべきですけれども、本当にこのロトの類が私たちの中から離れた途端ですね、主の祝福が倍増して降りてくるんです。なぜなら、ね、それまで祝福がとどめられていた、これがあった理由に祝福が降りてこなかったというその、ね、詰まりが取れたからなんですね。この14節の方を見ますと、14節でロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた、さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。アーメン。この14節に見て初めてですね、主はさあ目を上げなさいというふうに言われました。目を上げなさい。このロトと別れたことによってですね、この目を上げるということがようやくできるようになって、そしてその主が備えてくださった東西南北がですね、一切邪魔がなくなったんですね。それまで東西南北見上げると本当に良くないものが、ね、見えたり、また良くない人のフィルターによってあっちの方、ね、主の御心とはではない見方で見えてしまったりするのが、それがフィルターが取り除かれて、除かれた時に主がさあ東西南北を見なさいって言われると、そこを、ね、もう本当に私たちのために整えられているんです。そして私たち自身も整えられたんです。そこを受け継ぐにふさわしいものとして、その土地、ね、見る限り、まあ、当時のソドムゴマラに比べれば、ね、見劣りがするように見えても、しかし、ね、その後がわからないんですね。ソドムゴマラその後は、ね、もうすぐにもう火の池地獄になって、ね、死海に、ね、なってしまいましたけれども、しかしアブラハムがとどまったその場所は本当に、ね、良い土地で、良い産物を得る土地、山と谷の地、主を願わず四六時中注がれている土地なんです。ですから私たちも本当にこの主の OK が、ね、出るまでは しっかりと主がここにとどまりなさいと言われたところにとどまって礼拝生活を続けるべきなんです。その御言葉に従って誠実を養い続けていくべきなんです。出ないとね、本当に自分のよかれで目を上げて あっちがいい、ね、なったら、ね、アブラハム、先の12章の方で失敗したように、ね、エジプトの方がいい、ね、あっちの方が、ね、あの穀物がありそうだ、ね、そういう自分の判断で見てもう本当にの、とんでもないことになってしまうんですけども、でも主の OK が、ね、主が目を上げよって、ね、許可された東西南北、これには一切の妨げがない祝福の東西南北、もはや何の邪魔するものもいない東西南北なんですね。で、さらに15節から見ますと、この主の祝福の内訳が書いてあります。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。アーメン。
この時ね、東西南北様だけがない、このね、もう本当に圧倒的な祝福を主が与えてくださったわけなんですね。そしたら後にロトによって彼は本当に祝おもなく東西南北出ていかなきゃいけなくなっちゃったんです。そしたらね、ロトの事件によってアブラハムが東西南北を出て行った時にね、様だけが何にもなかったんです。戦争国交でね、明け暮れている、ね、本当に戦争のプロたちに、彼はね、主が与えてくださったこの東西南北のこの妨げがない祝福、それをね、いただいているので、手って言った時に妨げがあってはならないんですよ。この時に主が言ったのは、目を上げてと言いました。目を上げて妨げがない形で祝福を見なさい。皆さんが妨げがある形で祝福を見るってどういうことかって言ったら、例えばの話、A という商売をしようとしている時に、 A という商売をしようとしている時に、ああ同業者、ライバル、もう様々いる、妨げがあるんですよ。ですけれど、主が与えてくださった保証が先にあって、そして皆さんが、あとアブラハムは縦と横を自分の足でということがあったよね。だから妨げがない祝福を主からいただいて、その保証でこの心をいっぱいにして、いっぱいにして、次は何をするかって言ったらね、自分の足でね、縦横縦横を歩くんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、もう上なる方から妨げがない祝福をいただいているのでね、どうなるかって言ったらね、東に私のライバルがたくさんいるとしても、主がね、東じゃなくね、北の方に私を向かわせるわけなんですね。皆さん今日聖書を読みながら不思議なことを思います。東西南北でしょ、でも北と西っていう書いてある。
なぜ
東西南北を皆さっき言ってるところ、そこをちょっと見てください。
14節ですね、
はい、
さあ目を上げて、あというところから北と南、東と西
でしょ、北と南、ね、東と西、東西南北というこ順番が違っているでしょ、
あ、順番が違ってますね、
順番が違っているでしょ、うん、ここなんでと思わないの、ね、東西南北だと様だけがあるわけなんですね。この順番で様だけがないって言ってるんです。東西南北に関してね、本当に様だけがない祝福を与えてくださったんだけど、東西南北ではなくてね、北と 西北と
北と南、うん、
北と南、北と南の方角で東西南北なんですよ。だからちゃんと主は素晴らしいのがね、ちゃんとね、適当に東西南北ということではなくて方角をもう正確にも示している。ここここ、こういうふうに行けば妨げがないよということを言ってるんです。いいですか。主はね、素晴らしい方なんですよ。私たちがこういうのを見つけなきゃいけない、ね、こういうのを見つけて主が言った通りのその方角で、方角でね、縦と横、縦とね、横を行けば妨げが一切ないということを言ってるんです。方角ね、方角が示されている。その示された方角、その方角に沿って歩むなら絶対に妨げがないよということを私たちに今保証してくださっている。あのね、主が私たちに御言葉によって祝福を与えてくださって、それで保証を与えてくださるでしょ。その保証を与えてくださって、その保証をね、ロットもしているわけなんですね。エサオもしているわけなんですね。なんだけど、御言葉を信じない奴らにはね、御言葉よりいいものが見えてしまう、ね、エサオにはセール山が見えて、もう行きたくて行きたくてしょうがない、ね、ロットはヨルダンの定地、ね、そして向こう側を見た時にもう園のようで、もうウキウキしてしょうがない。だから御言葉によってね、御言葉のしきたりで人物ことを見る人のね、見解と御言葉がない人が見る人物ことの見解は全然異なるということなんですね。どれだけそれが異なってるかって言ったらね、御言葉の約束があってもうおどっと殺してしまうと思ったほどのエサオがいざとなって、いやいやいやいや、こっちよ、あっちが全然いいじゃないか、自分から言ってくれたんです。自分からロットも自分から言ってくれたんです。もう本当に主の御言葉を信じて戻ってきて、双心を持たない、私はここにいる、主が約束してくださったので、私はここにいると思って双心を持たずに、あのアブラハム一番最初はもう双心も御心も四心も持ったよね。東西の目見てもあいいなと思ったら引っ越しして引っ越しして、でも戻ってきてからは双心を持たずにそこにずっと行った。でその中においてね、先に通ぞと言っても御言葉を信じる人のね、先に通ぞ、絶対に絶対に損することがないということなんですね。だから私たちが何かをするときに必ずアブラハムを学べ学べ学べって言ってる、今日この方角も学びなさいって言ってる、しっかりね、イエス様が言ったその方角ね、方角に立ってその方角に沿ってね、歩みなさい。そうすればね、あなたがその方角を信じて、方角を信じて縦横方角通りね、縦横をあなたが動くならば、そこには妨げがないよということを言って、皆さんがね、今日今あのこの方角のことを私が言ったんですけれど、インターネット全部探してみてください。このメッセージ絶対ない、全世界のインターネット全部探してみなさい、このメッセージはないはずなんです。なんで今日、ね、私たちが普段何にも感じることもなく、ね、ふーって 通り過ぎてたこの言葉に主がね着目させるか。したらね、東西南北、いや東西南北じゃないよないよって言ってる、ね、北と西南とか、その方角において縦横だということを言っているんですよ。いいですか。いよいよ私たちはここから出ていきます。すごく方角ね、大切だよね。まだね、行くところがちょっと高台ですので、ちょっと見るのに様だけない、そのような場所なんですね、うん、だから、うん、すごく見晴らしがいいところなので、すごく期待しています。ですね、ここに礼拝をしてから主がね、アンリランを教えたんですよ。私もうそれ知ってた、知っていたんだけど、まあんまり関係ないからね。あれ、今礼拝してる場所が主ともに主ともに主ともに、ここの名前がそうなんです。アンイラン、主ともに主ともに主ともに、荒々でね、山を越えていくという歌詞なんですよ。あれ不思議な名前だな。だからね、一番最初にどういう意味でこのアリランをつけたのかわからないけど、私はねキリストにあるその意味を知ったので、その時からここは私にとってはアリランがないんですよ。アリラン、主ともに主ともに主ともに主ともに共に越えゆくなんですよ。この名前が本当に心にふっときた時にすごく感動しました。でそれからね、私はね、皆さんの党であれ、私はもうずっとアイランなの、ね、そんで昨日ね、ここのテーブルとか椅子をちょっと教会とか、またティアハウスの方にちょっと運んでいただきました。昨日私初めてちょっと証しをしたんですけど、天聖教会は人がね使ったものは絶対にもらわない、うん、なぜかって言ったらね、一番最初に開拓した教会で、教会開拓したらね、人が物を持ってくるだよ。自分たちのところでセットの中から2個割れて3個残ったものを持ってくるんだよ。もう全部バランバランバランバラン。そんで一番最初分からなかったんですよ。そのうち私ね気づいたの、何これって。一番いいものを持ってきたんじゃなくてね、セットにならないもの、見栄えが悪いもの、レビ記見たら大変だよそんなことしたらっていうことだから、もう絶対に箸一本もダメなっていうことですけど、私がちょうだいって言ったんですよ。ちょうだいって言ってからね、私なんかねすごい、あれ、これ私今までやってきたことと全然違うことをやってる。なんで、なんでちょうだいって言って、でちょうだいって言ってから、なんでこれをちょうだいって言ったのか、その理由が知りたいの私は。お祈りをしました。そしたらね、人の計画としてこれは店として始められたんですよ、ね、店として始められて、ここで残ったのはね福音と主しか残ってない。だから人の計画はどうであれね、それをある形に成し遂げるのは主なんですよ。だからイエス様がね、ここをアルイランとして成し遂げちゃったんですよ。だから、ああそうかって、これね商売するために自分たちは揃えた でも結局一番大きな商売、イエス様を商売したんです。イエス様を商売したんです。だからあーって分かって、だからこれそれを後々の記念の品として残せということだったので、あ、そういう理由だったんだ。それで昨日ね、証しをしました。多分ね、うちのね、働き人たちも、あれ先生ちょっと変、もう箸一本もダメだって言った。私はもう絶対ダメだって、もう身震いすして私ダメだって、もう何か持っていきましょうか、いやいやいやいや、うん、始まりは食堂、うん、オリンピックに向かってね、なんか大きく繁盛したい、いろいろあったと思いますということだったんですけれど、結局繁盛したのはイエス様なんです、ね、結局繁盛したのは御言葉だったんです。結局繁盛したのは皆さんの信仰の成長だったんです、ね、結局繁盛したのはテビンだったんです。結局繁盛したのは若者たちの、ね、もう本当に縛られて主の御前にテピリンを捧げる、そのような状況だけが繁盛したんですよ。ここにはね、魂が先に救われないと、霊的な世界が先に健やかにならないと、全てが健やかにもならないんです。ここで本当に霊においてあらゆる状況が健やかになって、それで私たちはここから出ていくんですけれど、ね、最も素晴らしい商売をして、ね、イエス様と共に、アンイラ、主共に、ね、主共に、主共にここを出ていくんですよ。主がこれからなさる技が本当に楽しみです。
ね、
なぜ、出エジプトを知った民にイエス様はね、知識を与えてくださって、門と門中ね、そこに塗って、あらゆる災いがそこを過ぎ越していく恵みを与えてくださいました、ね、その恵み、その恵みが与えられているんですよ、ね、出エジプトの恵みが。そしてもう一つはアブラハムに、ね、神様が約束した、あなたの子孫は、ね、他国において、ね、客となる、客人となる、そして四代目にっていう400年に戻ってくるよ。戻ってくる時に彼らが手ぶらで戻ってくるんじゃなくて、大きな財を持って戻ってくると言ったんですね。そしたら主が与えてくださった出ることと守られることと、そして大きな財というのがもう約束されている。だからこの大きな財がどのような形で、ね、来るのか、それがとっても楽しみなんです。不思議なことを、ね、昨日ちょっとね、ふっと、はあ、ですね、皆さんビットコインって知ってますか？で、54万だった時に、そのビットコインを、まあ、買ってくださいって。私じゃないよ、私は買わない。昨日一番最高に高くなったのは650万円。あのね、本当に私は思う、イエス様は栄光の富があげたくてしょうがなかった。栄光の富がね、あげたくてしょうがなかった。栄光の富、それはね、本当にイエス様が与えようとしたら、与えようとしたらね、簡単に与えられる、簡単に与えられる。 私はね、その栄光の富を得た体験があるから、あのね、どこからお金が来るんだろうかと思うくらいお金が来るんです。で、私はそのお金を本当にたくさんの教会に、たくさんのしもべたちに全部本当に捧げ尽くしました。皆さんの前にいる私はね、イエス様に会って貯金が多い人です、ね、牧師がね、イエス様に会って貯金が多いってすごい祝福だね。いつも借金ばっかりしてる牧師だと、ね、本当に祝福が乏しいから、ね、私は普通の信者の時から貯金が多い人なんです。そんでイエス様の仰せであるならば、私はね、もう本当に全部捧げることができる、そういうことをやってきました。だから、うん、いつも思うの、なんかもう私貯金たくさんしているから主がくださる、うん、と思っているんですね。ただも私も結構貯金がある。だから私たちはね、くださいという権利がある、ね、ただし、ね、私たち自身を富ますのは皆さんなんですよ。皆さんが富まれて、ね、主を富ます、
アーメン、
そして私たちを富ますんです、教会を富ますんです。これが主が私たちに与えてくださったこのね、摂理なんです。小さな小さな教会なんですよ、ね、本当にあのもういただいても、もう本当にいろんなところに使うのに忙しい、そういう教会ですよ。私の祈りの一つだけが今あの、変わったんですよ。どういうことかって言った、私がね、昔こう言ったんですよ。主よ、貯金しない教会にしてください。だからね、もう大変な思いをしたの私。毎月そんで天聖を開拓してからそのお祈りやめました。うん、そのお祈りやめました。で、それから、大変な思いするっていうこと、すごい高慢な祈りをしたんだなと思って、イエス様ごめんなさいって、もう天聖ではしません、私は。天聖ではしません。そういうことで、まあ、必要な時に主が恵みによって満たしてください、ね、そしてもう本当に霊においても肉においてもね、あらゆる面で貯金をして、そして主の皆を褒めたたえるこの教会となりますように。今ずっと私は宣言しているんですね。この宣言していることを主がね、実体化しないとイエス様が恥じるか。だからね、絶対主は実体化してください。そのね、証拠として私がね、イエス様、あなたが実体化してくださいますよねって言った時に、私がこうしてあげたじゃないか、こうしてあげたじゃないか、こうしてあげたじゃないかって私に言うんですよ、主。だからあなたは、あなたが願ったんじゃない、私があなたに示したでしょって、その通りになったでしょ、私が示す、示したことを、それをあなたが宣言しただけ、宣言した後はどうなるかは、いただいている人たちの信仰による技だ。いいですか皆さん、私が言っていることが時々ね、皆さんの中に、皆さんの信仰ではふっと受け止めるのにちょっとね、困難な時があると思う。そういう時何をするかって言ったらね、皆さんの目の前にいる私やパスタがチャランポランな人に見えないね、あ、誠実な人だなと思うんだったら、皆さんが受け止められないくらいね、もう本当に今まで体験したこともない、やったこともない、なのにやりなさいって言ってる時は何をするかって言ったらね、不安な心でそのままやる必要はないんです。イエス様に祈るんです。先生こうやって言ってるんですけれど、主よ、それ私がどうすればいいんですか、祈るんです。そうすれば主はね、祈って答えを得てからしますっていう人には必ず答えてた、 皆さんの計算できることは通常のことしかできないんです。計算できない、ね、通常を超えたのが主の栄光の祝福なんです。今日ここで最後の礼拝をして、そして私たちは玉だけがない東西南北、ね、行きます。イエス様が私たちに教えてくださったその方向、ね、その方向においてのこのね縦横、それを私たちは歩きます。そして主が私たちに得させてくださる人を得ます、物を得ます、ことを得ます。そして主の皆が崇められます。アブラハムは祝福されました。でもね、不正な富を一切いりませんと程あるくらいの祝福に預かったんですね。主はそういう方なんですよ。アブラハムと共に行った人たちにはね、血まみれのね戦利品を与えました。でもアブラハム嫌だったんです。そんなね人泣かせのねもの私はいりませんねと言ったんですよ。なぜないのにカッコつけて言った。いいえ、なかった時はねもらいたくないものまでもエジプトからもらってきたんです。あり余っていたから言えることだったんです。どのように私たちはこれからなっていかなければならないか、もう本当に全世界をもうこのテッピリによる若者を起こしていくためにはお金が本当に必要なんです。でもね、今お金儲けをしている人たちの中でそのビジョンを持っている人は一人もいない。だから主はね、アブラハムが何もないところからね得たから尊いプライドを持つことができたんです。私たちも小さな群れなのでね、主が与えた時に主を恐れることができる。そして私たちに与えてくださったそのミッションを本当に恐れながらそれをね私たちは成し遂げていくことができるということなんですね。いつもあのお祈りをする時に私が最後にこう言うんですね。イエス様、全てのことが与えられて、与えられているミッション全てが成し遂げられて素晴らしいと思った時にあなたを忘れて、ね、そして滅びに至ることはありませんよ、ね、最後の最後に必ずへり下って主にひれ伏すこと、それで私たちのこのミッションを終わらせてくださいということを私はいつも祈っているんですね。謙遜にへり下ってその本当にイエス様の玉だけがないその祝福、その幸いに行きたいと思います。アーメン。謙遜にへり下って祝福いただきましょう。そして本当にそのもう実態に立って、そしてへり下って与えてくださった主の皆を褒めたたえましょう。これが私たちに与えられた主のミッションであり祝福であることを宣言いたします。アーメン。
本当に今信仰によってテフィリンによって育てられた世代が必要なんです。今この世の中ですね、本当にこの悪どい王たちが、ね、支配しようとして、で本当に御言葉に反する、ね、勢力を結集させて、ね、本当にあの神さんが、ね、定めていない、ね、男女ではない、ね、男同士女同士、また、ね、本当に嘘で塗り固めて、メディアとかも、ね、嘘で、ね、固めて、多くの人々を、ね、世論で支配して、で強引に嘘をまかり通そうとする、その人々がもう多大な資金力を用いてですね、また本当にそのような、神様に逆らう知識を植え付けて、教育によって植え付けて、でその盤石の体制を整えようとしているんですね。これ本当にバベルの塔のやり方、名残です、ね、バベルの塔、これね、主の後に建てられた塔なんですけども、今私たちは御言葉の塔を建てていく、御言葉の人世代を建て上げていく、このバベルの塔を何故に崩壊したか、これ神様が崩壊させたんですね。神様言葉を散らすことによって、ですから神の言葉、私たちはしっかりと、ね、携えるべきです。神の言葉をしっかりと手にして携えて、でこのバビロンの塔を崩すべきです。このバビロンの塔が立った地は死のあるの地なんですけども、でこの14章の一節見ますと、 さて主のあるの王って書いてあるんですね、うん、この主のあるの王何によって奉公されたか、アブラハムとアブラハムの家で育った318人によって滅ぼされましたね。私たちも318人しっかりと育てるべきです。この主が定められた北と南、東と西、ここを主が見させてくださった、主が目を上げて見なさいと言われたこの北と南、東と西にしっかりと留まっている。そこで自分の好き勝手な判断で目を上げるのではなく、主の御言葉によって定められたこの場所に留まって、でそこで318人を訓練するんです。ロトの類がいなくなった、その向こう側、私たちの中からロトの類を取り除くべきです。ロトの類が取り除かれて、そこで礼拝をの生活、そして御言葉訓練の生活していくならば、どんどん持ち物が増えて、どんどん、祝福されていって、でそれでこの世の王、この真のあるのをバベルの塔に打ち勝つことができる世代を育てていくことができるんです。でちなみにこの、北と南、東と西、これ考えてみたら、北南なんですね。要するに上から下、神様の天から、私たち地上に降りてきて、そして東と西、東は主が来られる方角なんですね、主が来られる方角ですから、主の通り道に従って私たちは見るべきです。世の中は、東西南北と言います、横、水平線から、でそれで南、南北、下から上の方、バベルの塔は下から上ですね、逆なんです、
すごいでしょ、本
当に十字架の形ですね。すごいです、北南、ですからなんか十字を切るときと同じなんですね、上から下、東から西、です。主が通られる道、私たちは、本当に、この主が通られる道通りに従って歩むことを進めていく、そしてそこで御言葉教育訓練の318人を養成するならば、バベルの塔、死のあるの地に王に勝てるんです。しっかりと私たちはこの今、本当にこのジャビリン世代を教育するべきです。今主はですね、本当に一緒にコラボレーションをする必要、もう全地を見渡して目をさらにして探し回っています。今私たちが主とコラボレーションするに値するもの、本当に新婚次世代を育てるグループに入って、見えるものによってではなく、主が見させてくださる幻に従って歩む、そして本当にこの世のバベルの塔の勢力に敵対し勝利し、そして囚われ人たちを分取り返していく、この選んださんでありますように、その名前によって祝福いたします。それではいただきました御言葉、私が主からいただいた幻、これをしっかりと握りしめて今主に向かって祈る時を迎えたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ、
栄光の実世代をこのように整えておられることを感謝いたします。主よ、光くん、ゆきとくん、またゆみちゃん、しおちゃん、本当にこのあなたの家で生まれた318人の家を育て上げ、世の王に勝利する勝利者である主よ、光くん、ゆきと、しおちゃん、ゆみちゃんでありますように、そして私たちが本当に育て上げる役割を果たしていることができますように、主よ、この場所から我らは離れ、主よ、本当にあなたが備えた山と谷のあの場所へと移り、そして主よ、そこにおいて本当に気兼ねなく賛美と礼拝を捧げ、また主よ、本当に気兼ねなく世のものに打ち勝つその仕組みを組み立てていく私たちとならせてくださるように、主よ、どうかこの成田エクレシア一人一人をあなたがそのような栄光の育て人とならせ、また栄光のテフィリンチームとなって、主よ、このバベルの名残、この世の中の主よ、御言葉に敵対する勢力に打ち勝つ我らともどもとならせ、主よ、資金面においても、また権力面においても、また主よ、メディアを支配する面においても、主よ、私たちを支配者とならせてください。一人一人が本当に安定です、勝利する勝利者、分取り者となっていく一人一人でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。それでは賛美303番を賛美して、この後に捧げ物の感謝をいたします。303番です。愛する主イエス様、本当にこの場所に礼拝を立ててください。そして私たちが本当にこの地において主イエスあなたへと捧げ、そして私たちはあなたから 養われ、この場所において主を本当に養われた日々を感謝いたします。今日がこの場所における最後の日ですが、しかしエクレシア、私たちは永遠に不滅です。
アーメン。
本当にあなたを褒めたたえ賛美いたします。この場所において本当に互いの労をおられた働き人たち一人一人、また主を並川夫婦、またエクレシアの一人一人、そして子供たち、主を本当にこれから豊かに豊かに、さらに主を以前よりもさらに優れた災害を得て、またさらに優れた栄光を勝ち取っていく一人一人でありますように、主をあなたを褒めた第三です。主を始まる週間です。あなたが豊かに祝福されている週間とならせ、またその歩みにおいて営みにおいて、またなすことすべてが本当にあなたにある幸いで満ち溢れ、また勝利で満ち溢れ、分取りで満ち溢れ、この地上にて豊かなもの、また上の権威に立つもの、また支配者するものでありますように、どうかよろしくお願いいたします。主は病がはびこっているこの柵の中において本当に人々が健やかで力強い美しいものでありますように、またさらに豊かにされていくものでありますように、主をどうか見せてください。主をまた諸々なすべき務めがこの場所においてあります。それらすべてを主は本当にすべて滞りなく完成させなさせ、そして主を本当にさらに優れた働きへと導かれていく主をありがでありますように。山を越えてきた者たちです。主をこれからあなたのここと定めた北と南、東と西のその山地、その山と谷の地へと我ら入り行き、そこにおいて豊かな養いを受けて行きます。主を本当に私たちはその幻を見つつ、それをしっかりと握りしめつつ歩んでいく者たちでありますように、あなたの幻をしっかりと握りしめて進んで、そして本当にさらにそのあなたの幻が実体化され、そして豊かに祝福されていく我々ともどもでありますように、あなたが本当に導いてくださることを信じ感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ではご注意ください。主の祈りを賛美してそのうちに祝祷をいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を 与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
整えられてこの場所から出ていくことを 謝します。ハレルヤ、主を感謝します。御霊が私たちの一足一足を主をしてイエスキリストの栄光へと導いてくださることを心から感謝します。この場所での全ての見張りを主にお捧げします。そしてこっちの礼拝をも主にお捧げします。私たちをここから本当に明かしてくださる私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって一人一人を祝福しました。アーメン。